皆さん、半月ぶりです。映画凡人が集いしラジオ、その名もドイラジへようこそ。第11回です。お相手は私、好きなオーシャンズイレブンに出てくる俳優はもうこれ以外考えられません、ブラッド・ピットなこたつと、
まあ、意外なところでケイシー・アフレックなおまけと、
強いて言えばジョージ・クルーニーなまりと、
かぶってるけどジョージ・クルーニーなタンタンです。
はい、この番組は映画についてはさほど詳しくなく、でも人並み以上に映画を愛し、何よりも映画なしでは生きられない体になってしまった通称映画凡人たちが集まって、またーくモテ身のない話を好きー家庭にお届けする映画崇拝型トークバラエティ番組です。イエーイ。今回ね、珍しいですね、全集合スペシャルですよ。
はい、
第7回以来ですね、マリペさん、
久々に
久々、はい、どうですか、僕ら変わりました。何を聞いてるのか。聞いてますか。でもね、回数前回答えられませんでしたからね、第何回だったんです か。ね、皆さんもね、気づいてるかどうかわかんないですけどね、前回第10回だから午前10時の映画祭のね話してたんですね。
そうそう、
っていうね、そういうところもちょっと探してくれると嬉しいななんて、ね、思ったりもしますけどもね。じゃあ行きましょうかね。それでは参りましょう、ドイラジスタート。イエーイ。ドイラジ2016上半期スペシャル企画発表、イエーイ。すごいことになりましたよ皆さん、はい、ラジオネームポテマキさんからね、いただいてた、ちょっとゲストを呼んでほしいって、僕らいろいろ奮闘しましたけれどもね、
はい、
まあゲストなんてね、呼びます。ゲスト呼びますよ。これはとんでもないですよ、皆さんちゃんとリツイートしてくださいね。みんな、あの道行く人にね、ぜひね、出るらしいよこの人ってことで、前振りが長い。とにかくね、宣伝してほしい。もうね、あの素人たちがやってるレベルじゃないところにとうとう到達しました。ゲスト、
ほう、
直木賞作家にして映画カラスの親指原作、道尾俊介さんです。
イエーイ。
すごいことが起きましたよ皆さん、直木賞作家がドイラジに来ますよ。月とカニでね、直木賞取りましたし、山本周五郎賞ね、紅梅の花で取ってます。映像作品でいうと、あの月の恋人っていうのがね、月9のドラマでもやってましたけども、そういう原作も手掛けている小説家の道尾俊介さんが来てくれるということですよ。ということでね、皆さんからもね、道尾俊介さんが来るということで、聞きたいこと、普通だったら聞けないようなことも、もしかしたら聞けるかもしれないんでね、質問などメールでどんどんバカみたいにください。もうおかしいでしょ、だってスポンサーもないんですよ僕ら、はいはいはい、ただのこんな素人番組が呼んじゃうゲストですか、うん、ということで質問などバンバンバンバンください。待ってます。
待ってます。
あとね、もう一個企画は、映画凡人が選ぶジョセフ・ゴードン・レビットといえばこの映画だ、こちらのね、トップ1から3まで皆さんの、はい、作品ね、送って僕ら集計してね、ランキングで発表しようと思いますんで、これをスペシャルの2大企画としてね、やってきますんで、メールください、お待ちしております。
お願いします。
じゃあ本編に行きましょう。
ドイラジ
プチお題トーク。
このコーナーは毎回キネマの神様の意思によってランダムに選ばれたお題をもとに、映画凡人たちが自由気ままにトークを繰り広げていく極めて不毛なダバなし垂れ流しコーナーです。
はい、張り切っていっちゃいましょう。今回マリッペ、
はい、
ガンガン引いてみましょう。あ、まあ、嘘つけ嘘つけ、何言ってんの。はい、じゃあ皆さんからいただいたメールをご紹介いたします。ラジオネームホップス巡査、毎年恒例夏休み映画、そろそろクールでビズな季節がやってきますね。夏休みといえばスイカでもなくかき氷でもなく、やっぱり映画です。そこで夏休みこれだけは欠かせないという恒例映画をドイラジメンバー皆さんに教えてもらいたいです。ちなみに僕はスタンドバイミー、この季節が近づいてくると思わずロリポップを口ずさんでしまいます。ラジオネームポテマキさん、新ジェームズボンド、現ジェームズボンド役のダニエル・クレイグが次回007には出演しないことが明らかになりました。そこで皆さんに新ボンド役を勝手に選出してもらい、あれやこれやと語っていただきたいと思います。現状ではトム・ヒドルストンが最有力とされ、交渉にも入っているそうですが、どうなんでしょう。合っているとは思いますが、個人的には大穴ビゴモー・テンセンを選出します。年齢がネックですが、歴代ボンドと比較しても不死身っぽさではダントツ。 ラジオネームタクーンさん、勝手に配役鋼の錬金術師編、進撃の巨人に続いてまたもやヨーロッパ感の強い鋼の錬金術師を日本で実写映画化する暴挙。そこで本当にふさわしいのは誰か、外国人で揃えようというお題です。例えばヒロインであるウィンリーは、クロエ・グレース・モレッツになどなどですねということで、まあこれ飲み会でも盛り上がりますねということですね。あとタクーンさんもう一つですね、この若手俳優に注目。すっかり固定化した感のある昨今の映画界ですが、確実に若手は伸びています。そんな若手の有望株を青互い。私が注目しているのはトイレのペアや愛を摘む人に出演した杉咲花です。もちろん日本の俳優に限りません。ラジオネームかやさん、コメディ映画についてお腹が痛くなるぐらい笑ったコメディ映画はありますか。ラジオネームマッスーさん、こちらたくさんいただきましてね、4つですね、印象に残ったシーン、2つ目が、好きなアートワーク、まあ、ポスターとか反則物とかそういうやつですね。あと大好きな役柄、バレンタインデーのアシュトン・カッチャー演じる、リード、ナイトミュージアムに出てくるちっちゃい2人など、適当な感じでも OK、 役者ではなく映画の中のキャラクターでお願いします。4つ目ですね、映画が好きでよかったと思えた作品。ラジオネームアルカードさん、実はベースな映画、実際にあった事件などを題材にした映画が大好物です。ぜひ皆さんの知っている実話ベースな映画のお話が聞きたいですということで、ありがとうございます。もうたくさんいただきましたんで、は
い、
今回もなんとかコーナーやってきますということで、いっちゃいましょう、引いちゃいましょう。
はい、
さあガサガサ、今回マリッペにね、さあさあさあ、
どれだこれで、
はい、
ホップス巡査さんから、
はい、
毎年恒例夏休み映画を、
夏休み映画、
夏休み映画、
うん、やっぱ夏のシーンとかが出てくるのがいいんですかね。マリピあります、うん、
海とかのイメージかなと思って今パッて出てきたのは、
はい、
人魚物とかでリトルマーメイドとか、
リトルマーメイドか、
あとはあの、はいはい、トムハンクス主演でやったあのスプラッシュとか、
うん、スプラッシュ、
スプラッシュ
見たくなるかななんて、うんうん、
見たこと思います。
へー、なるほどね。僕も邦画、篠原哲夫監督の深呼吸の必要っていう、
知らない
知らない
、嘘でしょ、深呼吸の必要ですよ。カリナが主演なんですけど、うん、谷原章介とあと長澤まさみと成宮弘樹くんとかが出てるんだけど、夏休み何すっかなみたいなやつが、とりあえず沖縄でサトウキビを狩る、バイトやろうって言って、うんうん、あの住み込みのバイトに行くんですよ、うん、でその最初はもうめんどくせえな、やってられっかみたいな若者のノリで、ね、農業的なことを従事してる人たち、やっぱ年を召してる方じゃないですか、うんうん、でそういう人たちとの、まあ、衝突とかありながら、なそのサトウキビ畑が実際にどんどんどんどん狩られてって、うん、平地というか、
はいはい、
広がっていく光景が最後の方にこう見えてくると、あれ終わっちゃうっていう感覚になるんですよ。
お
夏が終わるっていう、
はいはいはい、
その瞬間になんか終わりを意識すると、うんうんうん、急に今まで何でもなかったことが全部愛おしく思えてくるんですよ。あ、この夏何もしてなかったようだけど、いろんなことあったじゃんっていう、はいはい、その感じが超いいっていうね。
なるほどね。
夏に見たいんじゃないですか、これやっぱ。
なるほど。
とかあるでしょうよ夏休みとか
超王道ですけど、
超王道、はい、
いいですか、サマーウォーズですかね。
ま
あ、
そう
そうサマーウォーズはもう
タイトルに入ってますよね、サマー、
ね、うん、うん、あれは私夏に見に行きましたね、映画館に、うん、でもいい思い出としては残ってない
けど、どういう意味ですか、
いやちょっと見に一緒に見に行った人がみたいな、
ちょっと突っ込んじゃいけないやつね。
そう、でもやっぱあれは夏ですよね。
いいよね、俺は大好きだけど、
うん、そういや映画としては
当時ほらもう町ぐるみでずっと押してたよね、
そのあ上田市が、
うん、あそうそう上田市、電車とかもさ単線だっけ、うん、なんかちっちゃいさ、
そうですね、あそこはそうそう、
あの辺とかもサマーウォーズバックアップ電車みたいな感じになってたりとか、うん、いろいろあったと思うんだけどね、うん、
やっぱ本当あの映画まさに夏休み感がめっちゃ出てるね。
そうだね、
あのそう思います、
汗かいてる感じとか、
そうそうそうそう
やっぱ僕ら自身が日本人だから、
う
ん、ちょっと日本の夏感見ると、うん、ああ夏みたいな感じ
よ ね、 そうですよね。
なんかないですか、向こうの他国の
他国の
他国の夏、
ジョーズとかじゃないですか、
上手、
あ
れも観光客を入れるためにっていう時だもんね、
うん、
いやいや海開きするから、
だからなんかジャンル的には最近そういう感じもないかもしれないけど、夏ってホラーみたいな、
あーホラーね、確かに、
まあ、だから何か出てくるか、
ラストサマーとか、
あラストサマーね、そのままね
そのまんまでよけど、うん、去年の夏だけどね、うん、ああちょっとねやっぱり日本のになっちゃうんですけどね、
うん、
個人的な話ですが学校の階段ですね
絶対言うとい
やもうやっぱ夏休みといえば学校の階段ですよ、うん、で学校の階段なんかシリーズ変ってこで結構、うん
はいはい、
学校の階段2とかは、まあ、完全に夏公開されてるんですけど、内容としては4月4日の話なんですよ、
うん、
あ、そうなんだ。
桜咲いてました
よ。で、4月予想、4月4日なのに、なんか肝試しやるっていう、わけわかんない説。
そうでした。
そう。けど、夏に見てるから全く違和感ないんだよ。うんうん、夏じゃない時に、桜咲いてる時に肝、みたいな。変なのみたいな。そういうね、へんてこ映画ではありますけどね。いいんじゃないですか。
なるほど。なんかやっぱ、邦画とかの方が出てきそうな気がする、ね。
やっぱ四季が、ね、はっきりしてるのは日本です、ね。
あとはやっぱりあれですよね、夏休みってなるから、その子供向けの映画が割と多い傾向ありますよね。アニメもそうだし。
まあだからタイトルに夏入ってるといえば、あの夏一番静かな海。
最高ですね。
ね、まああれも、
まあそうだよね。夏ですよね。
夏に見たいっていうか、う
ん、サーフィンする話ですから。
そう、静かなね、感じだけど。
うん、あの前回ね、なんかで語ってるね、邦画でも俺ね、サーフィンするって一言言えなかったことがすごい悔いてたからね。サーフィンの映画なんですよ。
あ、その
補足ね。まあだから最近で言ったら、うん、海町ダイアリーとかだって、
うん、まあ、夏も出てくるとか、うん、ただ夏も出てくるでとか言うとやっぱ1年のあれだけど、うん、モラトリアム卵とかもなんかね、ほらアイスがあったじゃん、アイスのシーンとか、
あった
ああいうシーン見ると、あ、夏休みって感じがするっていうか。
夏見たい。いや、なんかやっぱりジブリとかはそうだな、
ね、
そ
う、例えば、
トトロとかのなんかすごい冷え冷えのトマトとかキュウリのイメージが強くて、
まあでもやっぱりジブリは何にしろ公開とかも、ね、ね、夏の定番みたいな、
うん、でもまあそういうことだよね。
だからほら夏のジブリといえば、うん、トトロ出たでしょ、
うん、
同時上映だったホタルの墓もあるからね。
え、同時上映だったんだあれ。
あれ同時上映で、
うん、辛い
辛い同時上映です
。だから辛いね。
だから どっちを先見るかで、子供が楽しく帰れるか泣いて帰るかみたいな、そういうことがありました
よ。そうなんだ。
え、同時上映って同時公開とは違うってことですか。
あ、違う、セットで
トトロ見たら、うん、ホタルの墓も、うん、
見れる順番でやってるから、
とりあえず券買えばどっちも見れるみたいな。
そうなんだ。
あ、そうだ、だって指定席じゃなかったもん、
う
ん、
あ、そっか、そういうことですか、
うん、そうそう、今のほら、うん、名画座とかああいう感じの2本立てみたいな、
あ、
そう
そ
う
そ
う、
それでシネコンとかでもやった。
あの頃シネコンはなかったけどね。
あ、そうなんですか、
う
ん、
そうですか映画館でね。
へえ。
夏休みに、まあ、見たいかなっていう、厳密に言うと夏休み映画じゃないんだけど、まあ、相馬慎二監督の台風クラブ、
これ
に、
あ、
まあ、少年少女ですねが、まあ、主人公の群像劇と言えるのかな、とりあえず中学生なんですよ、うん、主人公が で、みんなで夜ね、先生にバレないようにプール入っちゃおうぜみたいな、で先生役が三浦友和、若い頃の、まあ、この映画やっぱ最も印象的なシーンはやっぱ台風がやってくるところ、これ今じゃもう撮れないと思うんですけど、多分児童ポルノとか引っかかっちゃうんじゃないかなみたいな、
あ、
感じなんだけど、もうみんながもう脱いで校庭とかでわーみたいな、
はしゃぐわけですよ。有名だよね、
有名だと思う、うん、そこがなんかもうそんな夏休みを経験したことはないけどもね、
うんうんうん、
少年たちにしかない時間感がすごいなっていうね、僕らが取り戻せない時間なんだなっていう感じがします
ね。やっぱなんかあの夏じゃないかもしれないけど、夏休みっぽい空気感とかはあるの、
うん、そうそうそうそう、
まあそういうところでいくと思い出すのは、うん、岩井俊二か、
はい、
あれ厳密に言うと、まあ、一応劇場公開も後からしたら映画とも言えると思うんだけど、打ち上げ花火、下から見るか横から見るか、
横からか、
すごく夏の感じが、やっぱりそれもプールね、うん、入ってみたいなのもあるし、まあ、ちょっと初恋的な話だよね、もう入ってくるし、
うん、
やっぱり前編に夏休み感が出てる感じはするというか、
これ今夏桃への手紙、
あー、あのアニメーション映
画ですか。そうそうそうそう、あれ多分夏の間の出来事を描いてたと思うんですけど、場所が瀬戸内のまあ島だから、うん、なんかやっぱ夏っぽい感じが、
うん、
私生まれが四国なので、なんかやっぱ瀬戸内で、なんか毎年夏休みに四国のおじいちゃんおばあちゃんのお家に帰すか、やっぱ夏といえばそっち方向みたいなイメージがあって、それで行くとまあやっぱ桃屋の手紙が、
夏の間の田舎的なこと、
そうそうそうそう、なんか私にとってもやっぱこれは夏休み映画、
夏休み、まあ、自分の思う夏休みっていろいろあると思うんですけど、
う
ん、
そういうことですね、
これから皆さん夏がやってきますよということでね、次のお題いってみましょうか。
はい、
はい、はい、じゃあ2つ目のお題いきましょう、
はい、
よっしゃ、まりっぺ頼むよ、はい、
はい、マッスーさんから印象に残ったシーン、
はい、おー、印象に残ったシーン、
シーン
ありますか、好きなシーン。
あります
ありますか、まあ、自信満々に行きましたよ、マリッペ聞きましょう、う
ん、すっごい大好きなシーンがある映画で、あのトム・ハンクス主演のビッグっていう映画の中で、はい、トム・ハンクスがあの足でピアノを弾くっていう、
だからおもちゃのね、おもちゃの
おもちゃ屋さんの中で、あの床がピアノみたいになってて、そこで音が鳴るっていうところで、うん、社長さんと一緒に、うん、 あの踏んで音鳴らすっていうシーンがあるんですけど、うん、そこのシーンがすごく楽しくて、ですごい大好き。
どんな話？
なんか
見てない
見てない
見てなかったんですね。不勉強。
主人公の最初男の子、ちっちゃい少年なんですけど、うん、が早く大きくなりたいっていうのを占い機に願ったら、うん、次の日に大きくなって大人のサイズになって、それでとりあえずその自分の家とかでもお母さんがびっくりしちゃうから、うん、その住めないっていう感じで、うん、ちょっと移動して友達の男の子と一緒に隣町かなんかに行って、それでそっからちょっと生活を始めて、仕事をしなきゃっていうんで、なんかいろいろおもちゃ屋さんで仕事を始めてとかっていろいろあるんですけど、
うん、それは体は大きくなって心は、
ね、心は子供のまんま、
要はそういう話、
コナンの逆か、
まあだからちょっととんでも設定入れてみたいな、
そうそうそう、心が子供のトム・ハンクスが見れる、
あいいね、
若いです
ね、
まだ若い頃、
まあ、トム・ハンクスといえばですよ、プライベート・ライアンのやっぱ最初のね、上陸して兵隊たちがうわーって入ってるボート的なやつがガチャンって開いた瞬間バーって撃たれちゃう感じ、あそこ好きですっていうのはどうなんですかね、
印象に残って
すごい、そうなんかそこは何度も見たかな、なんか身体欠損的なのも結構あるけど、だからうわ目を背けたくなるんだけど、こんな戦争映画見たことないって当時は思って、っていうのありましたけどね。
あ、じゃあはい、
はい、
ミスター&ミセス・スミスの、
ほう、ブラピト、
あれで、そうそうそう、うん、2人とも実は敵同士だったけど、うん、夫婦として暮らしていたみたいな話なんですけど、うん、それが決定的に分かってしまうシーンが、うん、あ、2人とももう疑い始めたぐらいの頃で、うん、ブラッド・ピットがアンジェリーナ・ジョリーを試そうとしてワインボトルをわざと床に落とすですね、うん、で、まあ普通の人は拾えないじゃないですか、うん、でもアンジェリーナ・ジョリーはこう訓練されたスパイだからスッてこう取れちゃう、
高価なワイン、
まあこう、まあ、ワインの価値はどうか、反射神経が異常っていうことがそれで、
うんうん、あもう反射神経で取っちゃう
って、そうそうそうそう、
キングスマン的なことじゃないよね、一滴も落としたくないワインだからサッて
動くじゃないです、うん、そう、そのシーンがちょっとやってみたいなみたいな、
やってみたいシーンってそういうこと
で、ショットガンタッチみたいな、
それが結構印象的、今パッと出てきました、あれやりたい、
これで事前にね言っといた方がいいと思う、やっぱ好きなシーンって、うん、もしかしたらちょっとネタバレに触れる可能性はある、ね、あるんじゃないですかね、
なんか結構ラストいいとかだとちょっとやばいよね、
ちょっと僕ラストいい病ですね、
結構言いづらい人多いかも、
そうだからね、
そこじゃないところでね、
難しい、
できるだけね、
できるだけ言いたいですけど、ですけど、
もしかしたら決定的なところを言っちゃう可能性は
否めないかな、
ね、ちょっと気をつけながらね、聞き流していただきたいんですけれども、
私サウンドオブミュージックの中で、ほうほう、女の人と男の人がひたすら丸いところをずっとぐるぐる回りながら歌ってるシーンがすごい好きで、多分見てる方は分かると思うんですけど、うん、外の丸いベンチがあって、なんかドームって言ったらいいんですかね、そういうところを歌いながら、その踊ってるところの延長でぐるぐる回りながら歌うっていうシーンがあるんですよ、うんうん、そこがすごい好きで、皆さん見てないですか、
見てないですね、
見てないんだ
すいません
そこがすごい好き、ハムナプトラの1で最初の方で、
はい、
エブリンが本棚倒しちゃうシーンがすごい好きです、
まだ家のとこですね、
本棚のところの整理をしてて、で向かってた方の本棚の方に本を返そうとした時に、うん、はしごに乗ってたのが倒れてしまって、
はいはいはい、
本棚が全部ドミノ倒しのようにぐるって倒れるシーンがあるんですよ、ああ、そこがすごい好き でそのシーンっていうのがハムナプトラの2で息子が神殿の中で柱を倒すシーンとリンクさせてて、そこが両方好き、
すごいね、2のこと考えてたのかな、
いや2が多分両親の何かそういうのを受け継いでる感を出してるんだなと、あれなんですけど、
面白い、
あそれ面白いね、
そういうとこすごい好き、
あれだね、でもやっぱ好きなシーンについて語るから、うん、共感を得づらいね
見てないとね、
見てないとね、
見てるとまあちょっと
あれ、あーってなんか、うん、あるいは有名じゃないとことか、やっぱ個人的に気に入ってるシーンってまた別じゃない、
ね、また別だね、うんうん、
やっぱり見てるとこ違うんだなって面白さありますね、まあ
確かに
共感する人はいるはいるとは思うけどね、
うん、こういうことなんだね、
じゃあ有名なシーンいいですか、
はい、
そういうところで言ってみよう、
はい、クレーマークレーマーのフレンチトースト、うんう
んうん、作るとこ
作るところ2回目の方、
2回目の方、
大体のストーリーは、うん、その奥さんが出てっちゃって鬼のように仕事をしてたお父さんと子供が2人で暮らすことになって、うん、 でお父さんは全然家のことをやってこなかったから、最初はもうお母さんの代わりになって全然慣れなくて、
うん、
バタバタしてたけど、まあ、だんだん改善していくみたいな話 でそれのまあ2人の関係が良くなったことを表す象徴的なシーンが、最初にフレンチトースト焼くのと最後の方にフレンチトースト焼くシーン、2人で一緒に対比で使われてて、最初はもうボロボロ、まあ、フライパン焦がすし、うん、まあ、フレンチトースト黒焦げだしみたいな感じだけど、2回目はもう2人とも息ぴったりで、はい卵、はいはいはいみたいな、
うん、
なっていくのが結構好きですね。
あれでフレンチトースト知ったって日本人すごい多いからね。
あ、そうなんだ。
そうそうそう、
へえ、
確かにあれは食べたくなったね。
なんか、そうか、そういうつながりだと、まあ、パッと食べ物で思い出したからパッと出てきただけだけど、うん、あのシェフね、シェフ三つ星フードトラックのやつで、
はいはいはいはい、のどこって感じだよね。そうそうそう、要は、うん、
それのやっぱまあ、一番好きなシーンで、うん、やっぱクロックムシ焼いてるとこが一番好きで俺。
いや言ってたね、
うん、前も言ったかもしれないけど、うん、そういうことをちょっと思い出したね。やっぱりもう無駄に全部ちゃんと作ってるとこ見せるっていう、でジョン・ファブローが全部やるっていうあれだけど、主演のなんか本当に今すぐ食べたいって思ったなっていうのはちょっと今思い出した、
ね、やっぱ一つの映画でも見てるとこやっぱ違うなって。
それは
これやっぱ同じ映画だったら肉だし、それより
は
やっぱスカーレット・ヨハンソンの前で、
何
ですか、
パスタ、
パスタ、あんなエロいシーンありますか。
見てない。
飯を食うだけなんですよ。
あ、そうだね、う
ん、なんかなんでこんなに色っぽいんですかっていう、おかしいでしょ、ご飯待ってるだけでしょあなた。
あ、そう。
そんな色っぽいのっていうね。今考えるといろいろありますな。
いろいろありすぎて何を言えばかちょっと分かんないぐらいになっちゃって
る、ね、分かんないぐらい、ね、
だからそういう連想でなんか出てきたのを言うしかない、うん、
やっぱり薬ってくるやつがやっぱり好きです、
う
ん、
あ、
なんかな、今パッて浮かんだのだと、はい、コードネームアンクルで、うん、お互いに盗聴器投げ返すシーンとか、
あ
そこのなんか対比があったりとか、そういうシーンはすごいやっぱり好きかなっていう。
ロシア人の人の方が水の中で戦ってるのに、もう一人はトラックの中で優雅に、ね、ワイン開けて、うん、そうそうそう、
うん、ね、ああいう対比も面白いですよね、うんうん、
そういうのが上手い人ですよね、ガイリッチ、
まあ、ガイリッチで言うと、うん、あ、今パッと思い浮かんだけど、うん、シャーロック・ホームズ撮ってるじゃない、うん、やっぱシャーロック・ホームズのシリーズでこういうとこが好きっていうところがすごくあって、
うん、
それは格闘戦うシーンがあるでしょ、
うんうんうん、はいはいはい、
その前に一回脳内シミュレーションするじゃない、
あ、はい、
あの脳内シミュレーションがすごい好き、
あ、あ、分かる分かる、うん、
あの切り替えいいですよね、
うん、そう、それやった後でゆっくり脳内シミュレーション見せてくれた後で、うん、実際やってそのままやるっていうのがすごい面白いっていうか、うん、そう、なんか映画全体でもああいうとこが一番好きだったりする、
うん、ああ、うん、なんかわかる、
脳内シミュレーションなら、うん、アイアムアヒーロー、
あーいい、
超シミュレーションしてましたよ、ね、
超シミュレーションしてた、うん、ね、大泉洋がロッカーから出られない、ね、そうそうそうそう、どうするどうする
みたいなのね、
あんなしつこくやった映画ありますか。
そうそうそう、びっくりした、ね、
でもそう考えるとアイアンマーヒーローはいいシーン多いなって思う。
いや、
あんま言えないけど、うん、そうだよね、うん、
いきなりねカーチェイスに入っちゃうところとか、うん、そもそもね、うん、街がこんなことになってたって気づくシーンとかね、うんうん、いいとこしかないんじゃないですか。だからそうするとマッドマックスみたいになってっちゃうんだよね、どんどん、
あ、そうだね、
あ、全部いいシーンだけこうやってったみたいな。
マッドマックスとかもそんなばっかだしね。
そうなんだよね、うん、マッドマックスの嵐の中ブワー突入してって、うんうん、それが去った後、
うん、
トム・ハーディーと、
はいはい、
ニコラス・ホルト
が手錠でつながっててずっとくっついてくるっていう、うんうん、でそのままバトルに突入していくっていうね、うんうん、まあ、フィリオサとの、
うん、
最高ですねあそこ。でもマッドマックス行っても多分ねみんな好きなシーン、うん、絶対違うし ね
絶対違う、う
ん、じゃあまあ俺があえて乗りますよ。
何
バトルシップの
お
じいたんたちがうわって来るところ、
はいはいはい、
あそこ名シーンじゃないですか。
いや、そう思いますよ。
そう思いますね、
はい、そう、やっぱりあそこから
そう、ね、もうリスペクトしかないみたいな。
そうそうそうそうそうそう、
俺はね、なんかねアルマゲドンに近いも感じですよ。
うん、
アルマゲドンも穴掘る掘削機が一個壊れちゃって、うん、もうダメだ絶望だって時に向こう側からそのアルマジロが来る、うん、同じ、もう一緒の映画です。
一緒ですか。
アルマゲドンとバトルシップは同じ映画です。
ありがとうございます。
ありがとうございます。よくわかんないけど。
よくわかんない、うん。とりあえずね、こう話してみてわかったけどね、シーンについて語るって意外とない。好きなシーン何ですかって言って話し出すことって日常にないし、
うん、まあでも映画はあるかな。
単品について話す、
そうそう、単品についてはそうじゃない、
うん、そうですよね。
これすごいね。 こんなことになるのね、うん、実験的ではあります、うん、はい、ということで、
はい、
いや全然まとまらないけど、もう次回はですね、スペシャルですからね、もう僕ら、うん、
はい、
はい、ということで、テクアウトいきましょう。
はい、
語り足りないぐらいなんですけどね、もうプチお題トークテイクアウトいきましょう、前回いただいたのが、はい、ラジオネームたくんさんからですね、2016年下半期に期待の映画、おお、これじゃあたくさんいただきました、これ
そうですね、たくさん
ちょっとガンガン読んでいきますよ、はい、ラジオネームざっくりスナイダーさん、下半期大大大注目の映画は BFG という実写ファンタジー作品です。ハリーポッターの続編も気になるけど見たいのは断然こっち。制作はディズニー、監督はなんとスティーブン・スピルバーグ、さらに劇中音楽を担当するのがスピルバーグ作品には欠かせないジョン・ウィリアムス、脚本は本作が遺作となってしまった E.T. のメリッサ・マシッスンなど最強スピルバーグチームが大結集。 E.T. 以来の熱量がビシバシ伝わってきます。タイトルの BFG とはビッグ・フレンドリー・ジャイアントの略だそうで、ロワールド・ダール原作の児童文学の映画化とのこと。ストーリーはその名の通り人食い巨人が登場し、孤児院で暮らす10歳の少女をさらうという物騒かつぶっ飛んだ内容となっており、巨人役にブリッジ・オブ・スパイで見事助演男優賞を、獲得したマーク・ライアンスも出演。日本では夏公開で期待のビッグサマータイトルなのではないでしょうか。なるほど、
面白そう。
ラジオネームソース太郎さん、僕が下半期に期待する映画は注目の若手女性監督大和優希監督のメジャーデビュー作品になる、溺れるナイフです。主演は菅田将暉と小松菜奈、少女漫画原作もので、普段ならあまり見ないタイプの映画ですが、監督が大和優希となれば話は別。これまでおとぎ話みたい、5つ数えれば君の夢など大和ワールドとしか形容できない不思議な世界観をインディーズでスパークさせてきた監督がメジャーでどうなるのか楽しみです。初見ではギョッとすること間違いなしのリアリティゼロの詩的なセリフの長回し、みずみずしい撮影、不思議な違和感がグルーブしていく、とにかく作家性がめちゃくちゃ強い監督なので、過去作を見たことない人はこの機会にぜひ。ラジオネーム長さん、下半期に期待の映画はたくさんありますが、邦画で期待の映画があります。10月15日公開、何者です、霧島部活やめるってよの原作者浅井亮によるベストセラー小説を佐藤健、有村架純、二階堂ふみ、須田まさきなど豪華キャストで映画化。原作は未読でありますが、豪華俳優陣が揃っているのでどんな映画になるのか楽しみです。ラジオネーム山岡さん、8月27日、上映予定の邦画5歳行の女に期待しています。あらすじは妻を亡くした高齢の資産家を狙って結婚し財産を奪って殺してしまう悪女を描くという内容です。2014年に刊行された原作はシリアス路線だったのですが、映画版は大竹しのぶが主演で、予告を見た限りこっちではコメディタッチのようです。犠牲になる男性陣も森本レオ、イブマサト、津川雅彦、他無駄に豪華で見応えある愛憎劇が拝めそうで期待しています。ラジオネームポテマキさん、下半期の期待作は10月公開の黒沢清監督&タハール・ラヒム主演、ダゲレオタイプの女と、11月公開の山下信弘監督&松田龍平主演、僕のおじさんです。黒沢清監督、クリーピー偽りの隣人は来週公開で、新作が記憶に新しい状態ですが大いに期待しております。ラジオネームたくんさん、邦画では悪人の監督&原作コンビが再びな、怒りが気になります。アニメでは新海誠最新作君の名は相変わらず景色が綺麗で思わず見とれちゃいます。続いては見たいというか願望に近いもの、傷物語2熱血編、夏公開のはずなのにまたもや待たされて、新エヴァンゲリオン2015年冬公開というデマとかいい加減にしてほしい、ジョイアカデミーノミネートなのに未だ日本公開決まらず、スパイビデオスルー濃厚、せめてシネマ借りてでブルーレイ上映でもいいから頼む。ラジオネームかやさん、ゴーストバスターズ、ファンタスティックビースト、ローグワンが楽しみです。特にゴーストバスターズでお化けキャラを演じるクリス・ヘムズワースを早く見たいです。そのクリヘムの弟リアム・ヘムズワースの主演のインデペンデンスデイリサージェンスも楽しみですね、ということですね。はい、たくさんやっぱいただきましたけど、下半期いっぱいあるんですね。なんかあります？
はい、ジャングルブックが楽しみです。
ジャングルブック見たい
筋肉か、筋肉か、
いや動物でしょ、
それはターザン動物です。あ、私は
そうか、そうそう、少年だからね。
あ、そっか、
まあでも少年も
あの辺なんかみんな間違えてるっぽいよね。
あ、そうなんですか。
そう、結構そういうの見る。
違いますよ、筋肉はターザンです動物はジャングルブックです、は
い
は
い、あれでもあれじゃない、オーストラリアで上映してたんじゃないの。
まあ、してたんですけどちょっとね、
見なかったんだ、
ちょっと悪いかなと思って。
誰に、
いやちょっとやっぱなんかね、やめました。
あ、そうなんですね。
私旅行しに来てる、映画見に来てるわけじゃないと思って
そういうことなの。
そういうことです。
あ、そうなんですね、はいはい
ペットが見たいです。
ペット見たい。
これも動物系で、うん、ね、
う
ん、
そうだね、
可愛いな、
うん、今年はねアニメがみんな動物系っていう、ね、
そうなんだよね。
そうだ、
人形との短編もつくみたいな、
ね、あ、そうそうそう、
アルバイト大作戦、うん、ね、あれも超楽しみ。
あ、見たいですね、うん、ペット見たい。
俺はね、そう、あのソース太郎さんが書いてたと思うんですけど、
はい、
大和由紀監督の溺れナイフがすんごく期待してるんですよね。いや本当に別にこれも俺と同じ感じで少女漫画原作で読んでもないしスルーしてたと思うんですけど、うん、やっぱりこの大和監督がね、あ、そう書いてあった通りで、うん、
おとぎ話
みたいっていうのと、うん、あと俺本当すごい好きなんですけど、その5つ数えれば君の夢っていう、うん、一応アイドルかな、東京女子流を主演した企画で撮ってるんですけど、高校生の役で、うん、青春群像劇的な、
うん、
あれ5人メンバーかな、全員をいろいろ出しててやってるんですけど、あれ本当に好きで、今年一番実は期待してたかもしれないっていう。
ほう、
なんかちょっとね、本当独特な語り口とかでもういろいろ書いてあったけど、メールにも何とも言えないんだよね、本当にヤマトワールドっていうか、作家性が強すぎて。
あ、俺もうノーマークでしょ、
ノーマークでしょ、うん、絶対みんな大体ノーマーク
だ、ま、津田くんとね、あの、
うん、そういう感じで
松菜奈、まあ、ディストラクションベイビーズで
見てもやってるし、
あれで、あ、いい感じだなとは思ったんだけどね、うん、溺れるナイフかぐらいだったんですね、うん、あ、そうなんだ、
うん、
小田さんは。
僕はね、うん、あれですね、ハンズオブラブっていう、ジュリアン・ムーア大好きなんですけど、ジュリアン・ムーアが
あれか、
そう、あのエレン・ペイジと同性愛するっていう、はいはいはい、で実話ベースなんだけどね、はいはい、そう、僕結構ね実話ベース苦手なんですけど、まあ、ジュリアン・ムーア力でちょっと見たいなっていうね。
あとエレン・ペイジがねカミングアウトしてからのそういう役やるっていう。
あれ、そうなの、
すごい話題になったんだよそれ世界的には、
うん、知りませんでした僕、
はい、
うん、ということで皆さんありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、じゃあそれではですね、次回が、ちょっとスペシャル回になりますんで、その次の回のね募集になるんですけども、うん、テイクアウトを募集したいと思います。じゃあ選びましょう。
はい、たくんさん、この若手俳優に注目。
おお、いいじゃないですかこれは。
聞きたい、はい、聞きたい、
うん、じゃあこの若手俳優に期待っていうね、
うん、
方募集します。
お願いします、
はい、お願いします。
ということでじゃあ次行きましょう。
トイラジ。
全国に無数に広がる同士映画凡人たちは日々映画の知識を問われたのに答えられない、そんな瞬間に怯えている。あれ、ひょっとしたら私映画凡人になりきれてないのかもしれない。そんな映画貧民救済企画、その名も、
その問題マジで困ります。
イエーイ。さあ、大変なことになりましたよ。
大変。
今、4問ね正解中ですので、この1問でもしかしたら焼肉が食えてしまうかもしれない。
ま
ずい。おぉ、
いよいよ。
そんな重要な時にちゃんとスタジオに来てるっていうのがね。
ねえ、ね、よかったー。
タイミングが素晴らしい。
ということでね、ちょうどいい問題来ましたんで、ラジオネーム、かやさん。
はい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。さあ、大事な大事な問題でございます。
焼肉かけたね。はい、
うんうん。
いきます。じゃじゃん。焼肉にちなんで、クレヨンしんちゃん嵐を呼ぶ栄光の焼肉ロードからのクイズです。うん、謎の組織の陰謀に巻き込まれてしまった、野原家は、組織のアジトがある観光地に行くことを決心します。その観光地はどこでしょうか。1番浅草、2番熱海、3番鎌倉、4番京都。さあどれ。大事ですよ、浅草、熱海、鎌倉、京都、どこに行くんでしょうかね。見てないですね。
見てないです。
さあ、
見てないけど、あの、おすすめをされてちょっと概略はして、
まさか、はい。で
?2 番の熱海で。
本当にいいですか、それで。
それで。
あの、変えることもできます。
それでお願いします。
答えを熱海で決定でよろしいですか？
決定でお願いします。
大丈夫ですか？いくら払えれば変えます？あー、マジかー正解
ーやばい。
なんと
誰だ、進めたの。
コーナー、何やればいいんだか。いやー、いよいよ
来ちゃったね。
来ちゃった
ね、
この日が。
焼肉の日が来てしまい、本当にじゃあ栄光の焼肉ロードということです。
ですね。
本当だ。
やった。
まあ、
本当ですね。
熱海ということなんでね。熱海までは行かないよ。
うん、
ちょっと近場のね。なんですか。じゃあまあこれは焼肉放送でもしますか。
そうですね。フォト、音声、
なんか意味あんのか、重要あんのか、重要か
ね。
まあ一応ちゃんとやったよっていう。
ちゃんとやったよ、みたいな感じでね。
食べさせたよっていう。
そう、マジか。
わぁ、概要聞いてたのか。
ということでね、じゃあこのコーナー、もうほんとね、実はね、問題もっとたくさんいろいろいただいてたんですけど、ね、たくんさんも今回、 5問ぐらいですか、さらにたんですが、ちょっと紹介できず本当申し訳ないです。
ね、これ外れてたらね。
いやもう外れてると思ったんですけどね。そっか。じゃあ焼肉おめでとう。
勝った。
これでね、就活もう成功しなかったらね、全額返金していただくんで。よくわかんないけど。はい。ということで、じゃあもう次のねクイズ行きましょう。
全国に無数に広がる同士映画凡人たちは日々映画のことなら何でも知ってるぜと自慢したくてたまらない。クソ、俺だってみんなの憧れる映画超人になりたいんだ。そんな映画凡人育成企画、その名も
この問題、ちゃんと考えてね。
イエーイ、ドンパフ、あ、ドンパフ、ヒーファー、ドンパフ言い忘れたな。さっきね。
だからじゃん。
だからかな。くそこは。まあ、今回ね、問題出したのは、こんな感じでした。次の6つのうち、主役、男女、いずれかが、猫好きである作品はどれでしょうか。すべて選んでください。1番夕方メール、2番男と女の不都合な真実、3番バトルフロント、4番ミラクルニール、5番西野幸彦の恋と冒険、6番ジョゼット虎と魚たちということでね、ちょっとこの問題形式もしかしたらねやりづらかったのかなっていう感じしますね。送ってくれた方がなんとお一人だけだったんですけれども、どうだったんですかね。
いや今回は私の勝ちでした。解説、
解説お願いします。
夕方メールはまあ、ラストシーンも印象的ですが、主人公のジョー、トム・ハンクス演じるジョーは犬が好きで、まあ、犬も飼ってます、うん、で2個目の男と女の不都合な真実、キャサリン・ハイグル演じる主演のアビーは猫を飼ってます、はい、なのでまあ猫好きですね、
うん、猫好きですね。
で3番バトルフロント、私の大好きなジェイソン・ステイサム演じる主人公のフィルはこちらも猫を飼ってます、
うん、
はい、意外なことに。で4番ミラクルニール、はい、これはまあとニールの相棒は、相棒というかまあ親友のような存在は飼い犬のデニスです、うん、なのでまあ犬好きですかね、はい、で5番西野幸彦の恋と冒険、この映画割と猫のとある猫が出てくるとある描写がすごく有名みたいなんですが、はい、この猫は別に主人公の西野幸彦の猫ではなく彼の隣人の猫なので、特に西野幸彦は猫好きではないです、うん。で6番ジョゼとトラと魚たち、これはと池脇千鶴演じるジョゼはトラが怖いという描写はあるんですが、特に猫が好きという描写はない、うん、ということで正解は2の男と女の不都合な真実と3のバトルフロントです。
お、
はい、
ということで、送っていただいたたくんさん、いやもう謝罪の気持ちでいっぱいなんですが残念ということで、はい、
残念、
ポイントゼロでお願いします。あ、
残念です。
しんどい、
ね、
また送ってきてください
また挑戦してください、
挑戦してください、お願いしますということで次はもう少しやりやすい感じかなと思いますね、うんうん。じゃあ問題いきます。じゃじゃん、オーストラリアで撮影された作品はどれ、すべて選んでください。1番マッドマックス1作目ですね、2番マッドマックス怒りのデスロード、3番世界の中心で愛を叫ぶ、4番ロードオブザリング王の帰還、5番マトリックス、6番スターウォーズエピソード2クローンの攻撃、この中でオーストラリアで撮影された作品はどれでしょうかね、全て選んでください、はい、ということで、たくみさんもまたぜひ挑戦してください。お待ちしておりま す, いますということで次のコーナー参りましょう。
ドイラジ
くらえ映画愛、
このコーナーは世の映画好きに伝えなければ気が済まない特別な思い入れのある映画をリスナーの方にプレゼンしていただき、その映画を映画凡人たちが実際に見て次回の収録で大いに語ってしまおうという、なんとも身の程知らずなコーナーです。
はい、今回いただいたのはラジオネームチーさんから、エントラップメントですね。こちらのお筋マリッペお願いします。
はい、1999年のアメリカ映画で2000年問題を背景にした、ショーン・コネリー演じる美術泥棒とキャサリン・ゼタ・ジョーンズ演じる保険会社調査員の駆け引きを描くサスペンスアクション映画です。
はい、ありがとう。ジェタ・ジョーンズが出てますからね。じゃあ皆さんこの映画についてね語っていきましょう。どうでした？
展開がどうなっていくのかなっていうのが分からなくて面白かったなっていう印象があります、ね、なんかあここでこう違うんだあ違うんだっていうなんかその予想を裏切られた感じは私はありました。
僕も途中から何に騙されてるのかすら分からなくなってこれどういう話だっけっていうどういう立場の発言だっけなんかそれみたいな、
なんかもうぶっちゃけ言うと、うん、ほぼ2人でずっと
そうだね
なんかチャイチャしてるなっていうだからほぼ2人だったよね。
そうだね
ずっとね。
確かに
それいう意味では否定された2人っていう、うん、好きなジャンルではありますね
そう、そっちの意味ね。
そっちの意味でこれは非常に僕はかなりこうおやわいってツッコミを入れながら見た感じはありますね。
あ、まあ、そういう感じの楽しみ方ができそうな
感じ、ね、なんか感じはありますね、うん、でもやっぱり個人的にというか世代的にといいますか、
う
ん、要は1999年
ですよ ね、 そうだね、
うん、
これ皆さん思い入れ生まれてますよね。
生まれてます全然生まれてますね。
2000年問題
そうそうそう、はい、2000年問題ご存知？
2000年問題を知ってる？
知らなかったですね。
あ、そうですね。この映画で知ったとか、
うん、でもこれでもあんまよくわかんないでしょ、
ね、よくわかんない何のことだかって感じです。
じゃああれはあのノストラダムスの予言とか
はなんか聞いたことはありますけどって感じです、
う
ん、
はあ。まあ別に全然違うような形ことだけど、うん、あっちはオカルトとか、まあ、まあまあ
全然違う、うん、そう
2000年問題は実際にあった話でね、うん、まあ、コンピューターのデータとかで、うん、指紋2桁で年数を、入れてたりとかするから、うん、それが99からいったら00になって0になっちゃうから、うん、なんか世界中の機械とかがそういうので乗っ取ってるから全部がおかしくなるとかって言われるようなことがあるみたいな感じだったよね、
うんうんうん、そうなんです、そうなんです。
そういうことなんです
ね。そうそうそう、
だからコンピューターが00にリセットされたら2000年っていう風な認識ではなくて0に戻っちゃうっていう、う
ん、だからそのままそれが起こるからそれのメンテナンスするために
ちょうどそこを狙って
そうそうそう、
じゃあ泥棒しちゃおっかっていうお話ですね、う
ん、なるほど。
こんなの描いてるのは逆に言ったらないから、
そうだから、ね、
貴重な映画だよね。
そう、それね嬉しいと思った、うんうん、やっぱ1999年から2000年になった瞬間って、うん、一番ワクワクした時の子供の時に、
あーなるほどね。
そうね、ありますよね、そういうの、うん、この時のワクワク感をすごく思い出して、うん、っていうのはありましたね、うん、まあこの2人ケイパーものですけども、うんうん、ちょっとミッションインポッシブルっぽい、
そうミッションインポッシブル当たったからできた企画かなみたいなのはある、
あるよね。
なるほど、
もろにトム・クルーズっぽいことしてるみたいな。
そう一番最初ね、
最初そうでしたね、
うん、そうそうそう、
確かに。
あとなんかあの雰囲気のビジュアルはなんかビルの、うん、夜でパンと飛び降るの、うん、ちょっと広角機動隊とかも思い出したりしたんですけど、
うん、
つけて
るし、うん、なるほどね。
なんかいろいろあの頃のやつをあ、ね、これも使えるこれも使えるみたいなで、
いいとこ取り的なところは、
おスパイものってことは連れてくるか初代みたいな感じでショーン・コネリーみ
たいな雰囲気
がね、企画としてそういう感じがすごく見えるよね。
うん、
なるほどなるほど。
そうあとやっぱこの時のねキャサリン・デ・ザ・ジョーンズ、
あ
綺麗、
すごい
綺麗でした ね、
ねびっくりしましたね、うん、あれ知ってます当時 の、 あのラックスが
CM 出てて、あそうそうそう CM 出てたね。これも世代であれだかもしれない
ですよ
日本の CM 出てたんですよ、
でそれが短編の映画みたいになってるんですよね、ラックスの、あちょっとタイトル忘れましたけど、うん、キャサリン・デ・ザ・ジョーンズが、うん、もう秘密 の、 あの、まあ、シャンプー会社に勤めてて、
あそうだ、
そうでこの黄金の液体を、ね、どうにか世間の人たちにルフしたいって言って持ち出すっていうスパイムービーみたいな、
う
ん、短編が、
えこれって どっちが先なんだ
ちょっと分かんないけど、
あったね、
そうで最後使ってね、うん、あの舞踏会みたいなところにこう来て、
そうそうそう、
もうみんなが虜になっちゃうっていう、うん、でもそのもうねキャサリン・デ・ザ・ジョーンズ感がもうすでにね、うん、備わってるっていうね、
うん、だからラックスっていうことで言うと、うん、多分ショーン・コネリーの娘のジェニファー・コネリーも日本の CM 出てるよ。
すごい繋がって
る。なんだこれ
スーパーリーチってねあれでね、なんか日本人なぜか L と R の発音が区別できるって不思議な言葉
だ。そういう練習に使われてますね。
よく皆さんねぜひ使ってほしい、うん、じゃあこのタイミングでね、感想いただきましたんで、はいはいはい、こちらのご紹介をじゃあマリッペお願いします。
山岡さんからいただきました、ありがとうございま す、 います、今回初めて視聴したのですが、シャレオツな絵作り小粋な展開で面白かったです。前世紀のイケてるキャサリン・ゼタ・ジョーンズを前にして、なぜショーン・コネリーは手を出さないのか、仕事に市場を持ち込まないとか言いながら赤外線トラップ対策でボディースーツ姿のキャサリンをエロ目線で眺めていた のでホモではないのかと思い、まさか ED という疑惑を持ちましたが、最後のどんでん返しで解消されてホッとしました。
またいつも通りね目線が面白いですね山岡さんは、
さすが
シャレオツ、シャレオツ、
確かに、
ね、やっぱ前世
そうだよね、こんな綺麗な、
この頃は本当にそういうなんか完璧な美女感が強いけど、今もうちょっとお茶目な感じがするな。
最近なんですか？
最近だ多分ね、デッドリターンズとか
出てました。
ああそっかそっか、
あとね、ロックオブエイジズっていう、
あの
トムクルーズの、あのそう、あれもすごい好きだけど俺は
面白い役どころでしたね、
うんうん、ああいうの見ると本当になんか前はほらそうやってちょっと近寄りがたいぐらいすごい、うん、ね、完璧な美人とかだったけど、うんうん、話しかけたりとか
できそうみたいな、
できそうな、なんか感じがあってちょっと親しみが出るみたいなあるなと、うん、やっぱこの頃はでもやっぱね、
ショーン・コネリーもなんだいいおじさん感出てきた頃っていうか、うん
ね、そうかな、うん、そうだよね、
やっぱ007に出てた頃よりも全然やっぱり、ね、
まあまあまあね、雰囲気も全然違うしね、
そう雰囲気が全然、仕事に市場を持ち込まないなんて言いそうにないですもんね、
あの頃はね、
そうあの頃は若かった、
ね、
持ち込みまくってる頃、
いや
ね、
その辺がなんかちょっと今は違うっていうギャグになってるのが、うん、最初に2人が会うところでなんか、キャサリン・ゼッタ・ジョーンズがベッドに寝てて、うん、明かりつけたらいるみたいな感じだったかな、のところでルールナンバーワンとか言いながら言うやつが、 あ、うん、あれがさ、なんかさ、銃を持つのは撃ちたくなるからとか、うん、あともう一個が裸の女を信用するだとか、これってやっぱそういう007的なギャグなのかなっていう、
そうだよね、
そ
っ
か、うん、そうなのかな、
だからもう、そうそうそう、 今俺はもうそういうジェイ・ボンドではない
っていうっていうギャグになってるとね、
なんかやっぱそういういろんな目線が入ってるね、さっきのミッションインポッシブルのあれだなとかね、
うんうんうんうん、まああと盗みをするシーンとかありますね、うん、鮮やかというんですか、レンブラントのあれ何の絵だ、うん、名画としか言われてない、
レンブラントとしか言
って何か分かんないけど、うん、あ丸めちゃうんだみたいなねさささささって丸めちゃうみたいな、うん、でストーンって不安っていう、うん、いいの大丈夫ってでも絵だしとか思うけど、でもレンブラントだしみたいななんかね夜景とかね、うん、まああると思
って、あとだからやっぱ最初のその辺とか見てて面白いなと思ったのが、一個一個やっぱスパイモノ的な、うん、なんか独自のガジェット、はあはあ、道具を一個一個ちゃんと使ってやってるところが、ちょっとそこはねすごくテンション上がった、うん、
あ
そういうのはやっぱ嬉しいっていう、こういうねスパイものとかの映画で、う
ん、あのね僕ちょっと好きなシーンあるんですよ、かなりねベタかなと思うんですけど、まあキャサリン・デザ・ジョーンズが、うん、車で待ってるシーンですね、
尾行中に、
尾行中の時の時間経過を示す時に、はいはい、飲み物をこう飲んで置いたらそれがガッて一気に減ってるってジャンプカットになる、
ありました、ね、
すごい時間経過としてなんかねベタ感あるんだけど、うん、あいいっていうあと何ですか、
私なんかあの、うん、大事な計画に向けて取引をする時に、
うん、
あの お面
うん、
私に言ったけど実はなかったっていうシーンの時に、なんか変な絵が描いてある、石に変な絵描いてあって、うん、そのお弁の代わりみたいにしてる、
黄金の花弁を持ってこいっていう時ね、
そうですね、うん、時のあの絵があれショーエン・コネリーが描いたのかなっていうところ
あ思うと、
なんかあんな渋い感じでいるのにこの絵描いたのっていうのですごいちょっとえって思ってました、
ギャップね、
ギャップだ、
なるほど、
頭いいんだか悪いんだかみたいなそういうなんかねシーンは結構いろいろあるよね、うん、どう、
私気になって、うん、2000年問題システムのテストするから停止する間になんかやっちゃおうぜみたいなのがまあ作戦なんですけど、
はいはい、
でもそのテストする日ってもう年の瀬が迫ってて、なんでそんなギリギリまでやってんのみたいな
繰り返しやってるとかじゃないのかな、テスト
でもそのテスト段階ももうとっくに終わらせてないと、だってそのテストで不備が見つかったらどうすんだよとか、なんか仕事がそういう系だからなんか
突っ込んじゃう、あ、ちょっと気になっちゃう、
ね、ダメですよね、
テストがもうちょっと早く終わってないと、
うん、
おかしいじゃないのか
ダメですよって、
うん、しっかりしなさいって業者さんしっかりしなさいってことです
ねっていう
銀行っていう、はい、だからしっかりしなきゃいけない人たちはやっぱ結構いっぱい出てきますからこれ、
うんね、そう特にね
全体的に、あとまあね、だから一番の見せ場ですよ、張り巡らされたレーザー赤外線、うん、ビーム的なのをこう避けて、
うん、
あの訓練とかめっちゃするじゃないですか、
あ、そうそう、あれいいよね、
あそこものすごい官能的な雰囲気漂ってると思うんですけど、まあショーン・コネリーが下からこう赤外線見えてて声で指示するじゃないですか、 いやいやもう可視化できるものをつけろよとそうキャサリン・デジャ・ゾーンズ本人が見えるようにしてあげればもう解決じゃねえかよっていう、ね、ちょっとしっかりしなさいっていうこれ二人でやる分担する必要全くないよってい
やでもあの訓練シーンを撮りたいからしょうがないよ
それはね、まあ、それそこが一番いいからね
あそこをやりたいでしょみんな
そう なんかねそういうとこが全部ね、うん、ダンスみたいに見えるんだよね
そうそうだね
柱の上ぐるんぐるん
あそうそうそうそうそう
あれもなかなか、うん
ダンスシーンですね
こんな高いところ登れるわよみたいなのをショーンアピールするシーンね、
うん、そうだからなんかキャサリン・デザ・ジョーンズが、うんうん、才能を発揮してる瞬間は全体的にこう官能的で美しいんですよね、うん、だからそれを見出した人はすごいですよこの、うん、映画のキャスティングでもこのあれですよ、うん、もう助演女優賞というのは
これなんかあのこれはちょっとあ
驚愕
のこんな、ね、映画にもらってってる作品でちょっと言いづらいことなんですが、うん、この年のゴールデンラズベリー賞で最低女優賞受賞してます
こんな美しいのに、
ね、
おかしいな、
ね、あとなんだっけ、ね、あと最低スクリーンカップル賞
あ
にこれはノミネートです
はいはい、はい、
になってますね
カップルはでもまあそうかもしれないけど、
まあね、もうずっと2人だもんね本当にね
そうなんだよねでも助演女優賞
でも逆に言うとやっぱりそれだけ注目されたってことなんだけどね、うん、そうだよね、うん、でも別にそんなひどいとかではないけど、ね、
そうラズベリー賞って全体的にそうなんだよね、うん、もっとひどい映画とかたくさんあるけ ど逆にこういじれる
いじれるなってやるだよね、
うん、そういう人にあげるもんだから、うんうんだから要はねサンドラブロックとかもらってやったーって徐々に来るとかそういうことなんですよねそうそう
まだ、女優としてもこれからぐらいの頃で目立ってたのかな、うん、でいやでもゴールデンラズベリー取って、うん、でも後にシカゴでアカデミー賞持ってる、うん、取ってるから助演だけ助演女優賞取ってるから
じゃもうステップアップなわけですねそうそうそう
なるほど
あじゃあちゃんと見抜いてたわけですね、うん、ラズベリー賞の人たちは、うんうんうん、いやでもどうでもいい人にはあげないですから、
まあ、そうかそうかなるほど
素晴らしかったけどねその、
うん、まあでもやっぱりこの映画はそこをまず大前提でやろうっていう感じはあるよね、
まあ、アイドル映画じゃないけども、うん、こんなに美しい人を今のうちにフィルムに収めなくてどうする的な衝動はあるよね、う
ん、確かに
あとはなんか結構スパイものってなんかどうしても自分は絶対できないなみたいな動きをしてるのが多い中で結構その練習シーンとかがあって逆にリアルな感じはちょっとあったかな
でもやっぱりさそれさスパイものとか、まあ、もっと言うとケーパーものとかだとさ、うん、やっぱり練習シーンとか訓練シーンとかが一番結構いい、うん、面白いっていうかね、う
ん、それこそオーシャンズイレブンとかそうですから、
うんうん、そうだよね
最も面白いとこかもしれないね、うん、でその練習通りに行かないっていうのを見せるね、うんうん、シャーロック・ホームズとはちょっと違う感じですね、う
ん
は
い、ナイシミュレーション通り、
うん、あとは何ですか、うん、あとなんか結構脇役も、まあ、見たことあるみたいなねウィル・パットンってアルマゲドン出てた
出てる
C さんが、うんうん、前回ね送ってきてくれたお題って、うん、脇役好きな脇役いますか、うん、みたいな
ありました、ね、
で私はこういう脇役を見てこういう映画にたどり着いたことありますよって言ってたからもしかしたらチーさんもこう脇役とかで来たのかなってね、うん、僕はちょっと想像したりしました
よそういうスタンスでこの映画を見つけたんじゃないかって
したのかな、うん、とかねそうだねあとねこいつら泥棒なんですけど声でかいんですよねだからなんか建物に入る瞬間もいやいや泥棒だよみたいなショーン・コネリーが返すシーンあるんだけどお前声でかすぎねってみんなに聞こえてんぞ面白いですねあとまあ訓練シーンもまあそうなんですけど俺が指示するからでもその訓練シーンの練習中ってショーン・コネリー何の指示もしてないですよね
なんかじっと
そうじっと見とれてるだけっていうかお前いるっていう役割として何にも果たしてないっていう、うん、でもちょっとできる感じのキャラクターでいるからなんかそこがねまた面白いな実際のあの入った時はねだって目に見えない人に右足をとかさ言われても、うん、その指示の仕方おかしいじゃん、うん、なんとかの部位を何度、うん、何方向に上げとかさわかんないけどね、うん、そんぐらい細かくないと意味なさそうにざっくりしてんなみ
たいなでもあれはもうほら覚えてるから一応は
ああまあそうだね、うん、そうそうかその程度でい
そうその程度で
いけるぐらいになってるってことはキャサリン・ジョーンズほとんど一人でできたっていう
そうですね
ことでありますねいやー面白い鉄骨渡りみたいなシーンあるじゃん逃げるって時にね最後の方ですね、
はいはいはい、
あの
電球のとこ
そうそうそう電球のとこあそこだから怪獣っぽいなと思って 鉄骨渡りしなきゃいけないっていう、怪獣っぽいなと思ったら急にもうそこ捕まんなきゃいけない電球のとこに、うん、おサスケっぽくなったぞって言ってでそれがブチブチってちぎれて、おターザンになったっていうねその流れ面白いっていうね、うん、俺ばっか話してんだ、
ね、いやちょっと下からあれ見つかんないのかなって思いません？あの電球だって絶対目立つじゃないですか、うんうん、なんかブラブラあれ人いるじゃん、
全然見えるよね、
通報だ、
うん、いやっていうか耐久性が低すぎますねあの電球のあれ人が
設置して
そう設置するときに人2人分支えられないって、うんね、それも問題がありますから、問題です、ね、風吹いたら落ちちゃう
の、ね、そういうことですよね。
いや面白い、面白い仕掛けですね
も面白い仕掛け
ちゃんとああなるようにね
調整してるんですかね。そうそう
そう、泥棒とか来たら捕まっても落ちるようにしとかないと危ないから
でも落とすのは
落ちたら危ないけど
ね、それはねターザンできるようにしてるんですよね。
そうそう、ターザンできる、いや面白いですね。あれドレスシーンってありました？これも
仮面舞踏会、
仮面舞踏会か、あ、
うん、なんか真っ赤なドレスのやつ、
あれで仮面に行く
そうそうなんかそうそうそうそう、ドレス目立ちすぎっていうもっと普通質素なね、バレないようにして参加するっていうのは ねちょっとわかるんですけど、うん、まあそこが撮りたかったんだろうからね、
まあこれは撮りたいからね、
あとショーン・コネリも見たかったんですよね、
見たかったからね、う
ん、
やっぱだってあの頃のねキャサリン・ゼタ・ジョーンズ、うん、あの真っ赤のドレスがすごい映えるっていうか、
そうだね、
これは着させたいだろうっていう、ね、う
ん、そりゃシャンプーの CM やりたくなりますよね
やっぱり最後のこそっとあのショーン・コネリーがキャサリン・ゼタ・ジョーンズに話しかけに行くシーンはやっぱりグッときますよね、
最後1分だけって言って、
最後1分だけっていうシーンは、
あそこで絶対なんか言うなとか思いながらちょっとね見てた、
いやいいですね、あそこのシーンは最後のシーンがやっぱり一番良かったかな
ってい
うのはありますね、
でも逆に言うとあのなんだっけ
FBI ですかね、
いるじゃん、うんうん、であいつも分かっててやってるよねっていうね、
ルーサー役だった人、
そうそうそうそう、うん、
ミッションインポッシブルで
最後とかも、うん、そう1分上げるとかあるじゃん、うん、なんかある種のそのプロ同士とかのさ、もうなんか分かってる感とかがなんかちょっといいっていうか、
うんうん、まあでもね捕まえられなかった、
まあそうね、
いいんですかね
キャサリン・ゼタ・ジョーンズに着せるドレスのサイズアドバイスしたのも彼ですよね、うん、あ、なんか気づいてたんじゃないですか、ショーン・コネリー聞かれてるな、
うん、6じゃなくて4着たらいいよみたいな、
そうそうそう、
女物のドレスってそういう感じなんですか、4とかそういう数字なんですか、
いや物によ生
産4って何どんぐらいなのか全然想像つかないで、男子からすると
小さいと
海外とサイズまた違う
ね、あーそっか、
国にも
だってマリッペだって1とかじゃないですか、
1
あの感じで言ういくと
0のサイズもある
ちょっとねその数値の度合いがよくわからないから、
ちょっとね、まあ、あれだけでは確かにわかんない、うん、
まあ、でも見抜いたすごいですね、う
んうん、あとなんかあの練習してる時のシーンの赤い紐を引っ張ってるとこにこう鈴つけて当たると分かるようにしてるけど、あ鈴なんだと思って当たれば分かるじゃんとか思って
揺れるしね、
そう、あんな結構細かく鈴つけてて結構なんか頑張ってるなみたいな、
細かい作業
練習のために
ちゃんとね、だから映画だから、まあ、音でも分かるようにね、
あとほらあのショーン・コネリーがちょっと目つぶときとズルできない
ちゃんと起きた黄金の仮面を取ったら終わりみたいになってんのか、だから実際ね、うん、その持ち上げて、うん、まあ要はインディ・ジョーズ方式ですよね、うん、持ち上げたところにね、うん、こうなんかナイフとか刺してさ、うん、同じ重さになるようにみたいな感じのやるけど、そっから赤外線の解除しない限りもう一回同じルート飛んなきゃいけないじゃないですか、うん、そういう描写はないっていう、
時間ないですよね、
そうだし、ね、最初の練習の時点からもう仮面取ったら終わりみたいな雰囲気の練習してたんだけど、持ってお前戻ってくんだろっていう、うん、見せないっていうね、
見せない
楽しいんだよねそこが
しかも割と持ち方なんか雑じゃなかった、服の中、
あそうだ ね、うん、片手ですっ、
そんな、そこはまだ意識してるよね、周りの赤外線を、ね、
そうそうそう、
下手な動きしたら、
ね、出す時装飾剥がれちゃうんじゃないかな、
そうなんですよね、
心配
しちゃいましたけど、でもその後は袋みたいに入ってましたから、だから合流するときには
どうやったん、うん、
ちゃんとやったんですよ、あ面白い、全部面白い、なんかね時計の音にガーンガーンって合わせてね、
あれ面白かった、
あれもなんかいいよね、
いいよね、アイドルは好きだよね、俺
確かに、
やっぱメールにいただいた通りサスペンス的なところで楽しめますよっていうところで、やっぱりその、まあ、謎っていうかどうなっちゃうのこの後っていうのはやっぱ2点3点していく感じはありますよね、これはどっちの味方なのかとか、
やっぱりラスト、うん、あーってなったもんね、
ね、
そうそうそう、あ全然俺もそこも思ってなかったわ、
そう、うん、
末がどういう風になっていくのかっていうのを分かんないですもんね、うんうんうん、
やっとそこでねいいハッピーな展開になったな
っ、うん、あそうですね、うん、それまではなんか、うん、あ
そうだねちょっとこの人たちもどこに向かっていくのかがちょっとね、うん、っていうのがあったもんね、うんうんうん、
ちょっとゼーハーしながら、うん、ショーン・コネリーがあーホーム一回降りてもう一回上がってきたのかなみたいな、うん、ちょっと愛らしい
展開、うんうん、愛のうまいのね
うまいですね、うん、はいそれではエントラップメント楽しめましたちいさんありがとうございます
ありがとうございます
いやいろんな映画に出会えてやっぱすごいいいですねということでじゃあ次回の、暗い映画愛をこちらねご紹介いたします。ラジオネームホップス巡査さんアパートの鍵貸します。1960年制作のアメリカ映画で当時のアカデミー賞で監督賞作品賞など5部門を受賞したラブコメ作品です。監督はサンセット大通りや失われた週末を手掛けたハリウッドを代表する娯楽映画の巨匠ビリー・ワイルダー。本作の魅力は語りきれないほどたくさんありますが、なんといっても主演のジャック・レモンとシャーリー・マクレーンの掛け合いが面白いのなんの、クスッとせずにはいられません。会話のテンポ良すぎ。しかもシャーリー・マクレーンが超キュート。今にしてみたらドストレートな内容かもしれませんが、耳に残る名台詞や階級社会を皮肉った表現は今も色褪せることはありません。コメディとしてもラブストーリーとしても超一級な作品なので、未見でしたらぜひということで、次回アパートの鍵貸しますを皆さんで見ていきましょう。ということでじゃあエンディングに入ります。そろそろお別れの時間となりました。はい、ということでね、ドイラジ2016上半期スペシャルではゲストに道尾修介さんを呼びますので、こちらにね質問などバンバン送ってきてください。ジョセフ・ゴードン・レビッツのね映画これ一番的なのね決めるんで、こちらにも、メールをください。待ってます。
メールの宛先は映画.fan.radio@gmail.com です。ツイッターのダイレクトメッセージでも受け付けております。アカウント名はアットマーク映画アンダーバーファンアンダーバーラジオです。各コーナーへの投稿はもちろん、映画にまつわることならどんなメールでもお待ちしておりますので、じゃんじゃん送ってきてください。この問題ターンと考えてねって出題されるクイズに5回連続で正解された方には好きな映画のムビチケをプレゼントいたします。正解を送らない限り連続として扱いますので、皆様ふるってご参加ください。そして次回のプチお題トークテイクアウトで募集するテーマはこの若手俳優に注目です。暗い映画愛で扱う作品はアパートの鍵貸します。こちらの感想などもお待ちしております。
はい、ツイッターではですね、ハッシュタグドイラジ、こちらひらがなでつぶやいていただきますと、まあ、全部感想を拾えるんでぜひ活用してください。いや、うん、ね、どうしようね、マリってね。次回ね、コーナーね。はい、それでは、皆様、次回は、スペシャルですので、よろしくお願いします。ということで、キネマのご加護、嘘、キネマの神様のご加護がありますように、ということで、また半月後にお会いしましょう。お相手は私、こたつと、
おまけと、
マリと、
タンタンでした。
まったね
ー、まったねー、イエーイ、
イエーイ。
あ、そうそう、言い忘れましたけれどもね、もう今飯食ってますけど、6月11日こちらね映画ファンの集いのイベントがございますんで、ぜひ皆さん参加してください。飛び込みでも大丈夫です。7月もあります。では。